お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝俊と
小林かなえです。
おはようございます。
まもなくクリスマスを迎えますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はスペシャルゲストとして声楽家の東重茜さんをお招きしています。東重さんにはこれまでも何度もおいでいただいて、スタジオで生歌を歌っていただいているんですが、その声量とともに心の中にズンと響いてくる力強さと優しさに毎回圧倒されています。もちろん今日も歌ってくださるんですが、小林さんは東重さんが2度も大病を乗り越えてこられたことをご存知でしたか。
いや、正直全く知りませんでした、
うん、
いつも力強い歌声が印象的なので、そんな大変な中を通っておられるということを知ってびっくりしました、今日はね、東重さんの生歌を聴けるのでワクワクしています。
ですよね、
はい。
今日も素晴らしい歌声とともにいろいろとお話を伺っていきたいと思っているんですが、なんとまたもや大変な事態が襲ってきたそうなんです。一体何が起こったのか、どうぞ最後までお聞きになってください。
福音の光、今朝はメゾソプラノ歌手として広く活躍されている声楽家の東重茜さんをお招きして金宝殿特別番組をお届けします。
改めまして、今朝のゲストをご紹介したいと思います。声楽家の東重茜さんです。東重さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
まず最初に歌っていただいた、ああ天は開かれたという歌なんですけども、まずこの曲どんな歌なのか教えていただけますか。
はい、イタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディ作曲のナブッコというオペラの中のアリアです。ナブッコというのはネブカデネザル王、はい、旧約聖書のダニエル書なんかに出てくるネブカデネザルのことをイタリア語ではナブッコドノゾーレって言うんですね。ナブッコというタイトルで、ネブカデネザルが、主人公のオペラなんですが、その第3幕でしょうかね、フェネーナという登場人物が出てきまして、ヘブライ人たちを釈放しようとした、まあそういったことがバレて死刑台に向かう、その時に歌われるアリアなんですが、原曲はもちろんイタリア語で書かれていますが、私が日本語に訳させていただきました、天国に行ける喜び、この世の光をさらば、もう行く手は主の栄光があるのみ、という死刑台を前にした喜びの歌、なんですね。
なんか特別な感じがしますね。
そうですね、
今日は実は折しもですね、以前東重さんに来ていただいた時にこの悪性リンパ腫っていう大変なこの病気が癒されたんだというお話をですね、聞かせていただいたんですけども、なんとそれが再発されたっていうことなんですよね。
はい、そうなんですね、まあ厳密に言えば再発ですね、2年前の、6月にちょっと異変を感じて調べてもらったら再発だった、しかしその再発したがんがですね、もう不思議な力で消えたんですね。はい、それでもう本当に神様に感謝して大喜びして、で元気で過ごしていたわけですけれども、まだ今年の6月、ちょっと異変を感じまして、首のところになんかグリグリがたくさんできていましたのでね、また気になるので、自分の中ではもしかしたらと思いましたね、来たな と思ったんですけれども、調べていただいたらやはり同じ方のリンパ腫でした、うんうんうん、一度強い抗がん剤の治療を、ね、やってますもんで、うんうんうん、それでも消えない、また出てくるということは相当悪質だと、うん、まあ、前回の再発の時に先生から抗がん剤治療を勧められて、でもそれが消えたという、まあ、そんな前例があって、うん、で今回だったんですね、はい、前回よりもこれは厳しいなと私自身は思いました、
うん、
でもまあ来たかっていうなんか不思議な感情でしたね、
うん、
なんか知らないけど恐れはなかった、平安だった、でも、うん、前よりは明らかに重症だなっていうことを、うん、まあ、自分でこう冷静に判断した中、
うん、
今回はもしかしたら抗がん剤治療を免れないかもしれない、
うん、
というふうにも思わされました、
うん、もうせっかく治った病がもう一度って、もうこれはなんかダブルパンチ、1回目よりもさらにやっぱり重たいですよね、辛いですよね。
そうですね、なんか大きなリンパ腫4センチぐらいのが1個あって、
うん、
その周りにも1センチ以上のリンパ腫がもう10個以上って最初言われてたんですが、7月の検査が終わり、8月の初めに整体検査っていうんでしょうかね、うん、取り出して調べてもらう手術をしてもらった時に、うん、また増えてるって言われたんですね、うん、でそうなんだって思いながらも、うん、まあ本当にこれはもう本当私がもちろん闘病戦わなければいけない、でも、うん、私の力じゃ何もできないので、うん、主にお任せするしかないなって、うん、そういうふうに思いつつ、はい、病院に通って、うん、という感じでしたね。
ねえ、もう本当になんだか、またっていう気持ちになられたんではないかなと思うんですけどもね、
はい、
なんかちょっと暗い気持ちになりかねないんですけれども
そうですね、
でもここでちょっと気分を変えて、
はい、
東龍さんにもう一曲ここで披露していただきたいと思うのですけれども、はい、この次歌っていただく主を仰ぎ見てという曲の説明をお願いできますか、
は
い、
そうですね、私が今まで勉強していたジャンルとちょっと違ったタイプの曲なんですけれども、もともと YouTube を通して、うん、ラジオ牧師の、うん、若竹先生からこれ歌ってほしいって言われた曲で、で聞いて初めて出会った曲なんですが、ああ素晴らしい曲だなと思いました、
うん、
はい、自分に山があっても、うん、壁があっても、うん、主が全てを成し遂げてくださる、そんな曲ですね、
はい、先ほどのお話の続きなんですけども、
はい、
その後どうなったんでしょうか。
そうですね、本当に重いリンパ腫ではあったんですけれども、
うん、
不思議なことにですね、なんか一昨年の主治医の先生とはもう打って変わって、
うんうん、
いやまあ2年前に消えたこともあるしな、極力できるだけ様子を見ましょうと、
うんうん、
抗がん剤治療になかなか踏み切らない感じだったんです、
うん、
ありがたいなと思って、うんうん、猶予いただいたなと思って、そしたらですね、経口抗がん剤っていうんでしょうかね、うん、飲む、まあ、下流の薬を処方していただいたんですが、うんうん、普通の方のもう5分の1ぐらいの量、それを朝だけ服用するだけっていうことで処方していただいたんです、
うん、
でその薬をいただいて過ごしていたら、いつの間にかですね、うん、大きかったリンパ腫が小さくなり、うんうん、そしてもう首ボコボコしてたんですけどね、
うん、
触ってもわからないんですよ、
うん、
だから次の検査がすごく楽しみっていうか、本当にあこれは確実に癒されている、
うん、
それと、
うん、
主が、うん、主治医の先生にも望んでくださった、
うんうん、
すごくこう二重の喜びでした、
うん、そうなんですね、
はい、
もうお医者さんとしたら普通はね、少しでも早くもうそれもしっかりした治療をしようというのが普通な気がしますけれども ね、
そうですね、
でも以前、うん、やっぱり不思議に癒されたっていうのをご覧になっていらっしゃるから、もう先生としても、ね、きっと神様はご存じないかもしれないけれども、なんかすごいことが起こるんじゃないかっていうことをお感じになられたんでしょうかね、うん、
そうですね、うん、なんか私の方もって
びっくりしますよね、
先生急に優しくなられた、
いや本当ですよね
、はい、
そうでしたか、いやすごいですね、で今どんな状態ですか。
今本当に、歌を歌うのが楽しくて、
うん、
公演でご近所の皆さんと歌ったりとか、そういったもう本当に歌を歌う、まあ、歌を歌うっていうのがまたね、これが特効薬かなっていうふうにも思うんですよね。
東重さんにとってはやっぱりそれはもちろん本当にそうだと思いますね、はい、
そんな感じで本当に元気にしております。時々、フィットネスジムにも通ったり、まあそんな感じで。
いいですね、はい、私もフィットネスジムが大好きですからね。またお話ゆっくりしたいなって思いますけれども ね、うん、でもじゃあ治療はもうこれでっていうか今のところはどういう状態なんでしょうか。
今のところはだいたい1ヶ月に一遍通院して、採血をしてっていう感じですね、
あ、そうなんですね、そしたらもう心配な状態はもう超えたっていうふうに考えてよろしいんですか、
おそらくその抗がん剤治療、入院治療っていうのはなしじゃないかなと。
すごいですね、
はい、
いや前回も本当にこう癒されたっていうのはすごい奇跡だなと思ったんですけれども、さらにもう一度ということですね、今度は。
そうなんですよ。
いやでもそれはきっと神様からの東重さんへのまだまだ今東重さんにしてほしいと願っていらっしゃることがあるんだというメッセージかな、そんな風にも感じますね、
はい、
これからも本当に素敵な歌声を届けていっていただきたいなという風にそう思います。
はい、
それでは最後になりましたけれども、今後の抱負とかなんですね、何かこんな風にしたいなというものがありましたら教えていただけますか。
はい、そうですね、まあ、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、近所の方と外で日光を浴びながら歌を歌うと、
いいですね、
はい、まあ、自然治癒力とか免疫力を高めようっていうこともあって、そんなことしてるわけですけれども、そうすることによってなんて言うんでしょう、自分も歌ったら幸せになる、周りもなんか変わっていく、そして大きな話になりますけれども、社会も明るくなるみたいな、そんな世の中になったらいいなと思って活動しているわけですけれども、本当に私今回病気をして思わされたこと、それは神様は平等なお方だということです、で私だけ辛いんじゃない、でも神様はそれぞれの人に、それぞれに違った課題、試練をお与えなさる方だなというふうに思うんですね。幸せそうに見える方でも必ず悩みもある、私も本当に明るくしているようには見えるかもしれませんが、やっぱり悩みましたし、
ですよね、
でも本当に8月のですね8日ですね、私は朝鏡を見たらすっごい冴えない顔してたので、あ、これはいけないと思って笑う練習をしたんです。笑う練習って変なんですけど、私の、まあ、一番の夢として、目標として、あの死ぬ時は満面の笑顔で死にたいっていうのがあるので生かされてる間その練習のつもりでですね、毎日こう笑顔を
いいですね、
でいようと思って、あの笑顔を作るっていうことですね、作るって、まあ、ちょっと努力がいるんですけれども、それが習慣になったら、なんか嬉しいから笑顔になるんじゃなくって、笑顔でいるから本当に幸せでいられるって、そんなことをちょっと味わっています。ですので、あの医学的にも非常に良いそうですね、口角を上げるっていうのがね、
そう聞きますね。
ですので、あのもう笑顔で笑顔で、いつも喜んで過ごしたい、そんな風に考えています、
今もある意味病の中で何かこう絶望的な気持ちになっていらっしゃる方もお聞きくださってるんじゃないかなと思うんですね、そんな皆さんに一言励ましの言葉をいただけますか。
はい、あの主が全てを成し遂げてくださいます、はい、安心して心配しましょう、
お聞きの皆さんもどうぞ勇気を持って前に向かって前進していっていただきたいとそう思います、
はい、
いやそろそろ最後になってきましたけれども、もう一曲最後にお願いできますでしょうか。
はい、
ああベツレヘムよという私もよく知っている歌なんですけども、この歌の説明もお願いできますか。
はい、あの、まあ、クリスマスでよく歌われる賛美でして、1節から4節までありますが、今回は1節と4節だけ、で私4節の歌詞がすごく好きなんですね、で今しも我らに下りたまえ、心を清め宮となして、今より時はに住まいたまえって、あの本当に私病気をして思ったのは、私の体は私自身のものではなく、もう神様のものなんだから、 それをどうやって本当に大切に、うん、大切に育んでしていきたいって、うん、そういうふうに考えています。
悪性リンパ腫という重い病気の再発というとんでもない壁が立ちはだかったにもかかわらず、希望を失わず神様に信頼し続けた東寿さんのお話に勇気を与えられた方も多いのではないかと思います。今お聞きのあなたがどんな状況になっても神様はあなたと共におられます。どうぞこの方に信頼して、あなたも勇気を出して前に進んでいっていただきたいと、そう思います。今朝はメゾソプラノ歌手として広く活躍されている声楽家の東寿あかねさんをお招き出しました。東寿さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
東寿あかねさん、ありがとうございました。
さて、この番組をお届けしております金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金報伝の協力協会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。東寿さんに素晴らしい奇跡をなさってくださり感謝します。お聞きの中で苦しい状況の方にどうぞ寄り添い、またお癒しください。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金報伝福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
小林香苗でした。
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。
それではまた明日朝4時30分に